皆さん、イースターおめでとうございます。今日は世界中の教会でイエス様のよみがえりを記念してイースター礼拝が捧げられます。クリスマスと並んで大きなお祝いの時となっています。この朝、イースターの恵みを覚えながらご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、今年もイースターを迎えました。このひととき、イエス様の復活の出来事に表された神様の大きな恵みを覚えながら御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心をしっかりと受け止めることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書24章13節から35節のところから開きました。先週は受難週ということで、イエス様がユダヤ人指導者たちから捕らえられ、ローマ総督ピラトの裁判を受けて、当時最も重い刑罰とされていた十字架刑を宣告され、十字架につけられて息を引き取られた場面から思い巡らしました。イエス様の十字架の出来事の背後には、人々の様々な思いが渦巻いていました。イエスを妬み、憎しみからイエスを殺そうと企んだユダヤ人指導者たち、彼らに先導されて十字架だ、十字架につけろと叫んでいたエルサレムの民衆、また自己保身のために正しい裁きを曲げてイエスを十字架に引き渡したピラト、そしてイエスを裏切り見捨ててしまった弟子たちの姿がありました。随分身勝手でひどいことをする人たちだなと思うかもしれません。しかし、実は私たちも彼らと何ら変わらないように思います。あの十字架の場面に私たちもいて、私たちの罪がイエス様を十字架につけたと言えるのではないでしょうか。イエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この祈りはまさに私たちのための祈りでもあるということを覚えたいと思います。そうしてイエスは墓に葬られて、3日目に死からよみがえられます。その出来事が今日の箇所の前のところから記されています。イエスのことを心配していた女性たちが、安息日が明けた翌朝早く、イエスが葬られていたお墓を訪れると、そこで二人の見つかりに出会います。彼らは、イエスは前から言われていたようによみがえられたと告げました。女性たちはとても驚きますが、空っぽになっているお墓を見て、御使いたちの言葉を聞いて、そして何よりもイエスが以前話しておられたことを思い出して、その通り確かにイエス様はよみがえられた、今も生きておられると信じることができました。一方、その知らせを聞いた弟子たちはどうであったかというと、彼女たちの話を全く信用しようとはしませんでした。たわごとのように思えたと11節にあります。今日開いた箇所には、その日イエスのよみがえりが知らされた日の夕方近く、道を歩いていた二人の弟子たちにイエスが現れる場面が描かれています。彼らはよみがえられたイエス様に出会って、どんな取り扱いを受けて、どのように変えられていったでしょうか。13節をお読みします。ところで、 ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。その日の夕方近く、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって道を歩いていました。彼らはイエスと一緒に過ぎ越しの祭りを祝うためにエルサレムに登っていて、イエスが捕らえられ裁判を受け十字架につけられる一連の出来事を目撃していたのかもしれません。この時、エルサレムから自分たちの村に帰る途中であったようです。距離にして60スタディオンとありますが、約11キロに相当します。歩いて2時間半ほどの道のりでした。二人のうちの一人はクレオパという人です。彼らはこの日エルサレムで墓に行った女性たちの話を直接聞いたようです。イエス様は生きておられると聞いて驚き信じられないという思いでそのことについて二人で話しながら歩いていました。するとそこに一人の人がスーッと近づいてきて、いつの間にか彼らと一緒に歩いていました。15節と16節をお読みします。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。なんと、その人はイエス様でした。蘇られたイエス様ですね。しかし、彼らにはその人がイエスであることがわからなかったとあります。このところを読むたびに、どうして彼らはイエスだとわからなかったのかなと思います。イエスの弟子であったということは、イエスのことはいつも見ていたはずですね。一緒に生活をし、教えを聞いて、イエスのことはよく分かっていたと思います。それなのに、一緒に歩いていても分からなかったというんです。どういうことなんでしょうか。いつものイエス様とは、全く違う別人のように見えたのでしょうか。そういうことではないと思います。やっぱり、イエス様はイエス様だと思うんですね。いつものイエス様のお姿であったと思います。確かにイエスがそこにいたけれども、イエスだとは気づけなかった、見えていなかったということです。どうでしょう。私たちもそういうことがあるように思います。イエス様がすぐそばにいるのに気づけないでいるということはないでしょうか。この時、二人の目は遮られていたとあります。ということは、何か目を遮るものがあって、イエスが見えなくされていた。イエスだとわからないようにされていたということですね。目を遮るものにはどんなものがあるでしょう。例えば、困難や試練があります。突然、何か大きな困難の中に置かれたとき、神様はどうして私を放っておかれるのだろうかと思うこともあるかもしれません。この時の弟子たちもそうでした。期待していたこの国の王様となるはずだったイエス様があっけなく捕らえられて何もできないで犯罪人として十字架で処刑されてしまったわけです。彼らが見たものは弱々しい無力なイエスの姿でした。彼らの希望は絶望に変わったはずです。イエスはもういないと思い込んだのではないでしょうか。その思い込みが彼らの目を遮ってイエスだとわからなくさせていたと思います。そのように私たちも大変な状況に置かれて、 希望が持てなくなるということもあると思います。そんな時、本当に気持ちが沈んでしまいますね。そんな困難や試練の中に置かれる時、そのことに心がとらわれてしまって、イエス様がおられることがわからなくなってしまうということがあるのかなと思います。この時の弟子たちのように、イエス様が一緒にいるのにわからないでいる、見ようとしない、そういう余裕もないということがあるかもしれません。それでもイエス様は私たちを決して見捨てることはありません。イエス様はいつも私たちと共にいてくださるお方です。イエス様が天に上げられるときに弟子たちに約束されたことです。どうでしょう。この時イエスは絶望の中にあった弟子たちと一緒に道を歩いておられました。彼らに寄り添うように一緒に歩んでおられたんですね。そのようにイエス様は私たちの人生の道を一緒に歩んでくださいます。私はここにいるよと常に語りかけ、私たちのことを励まし、助け、導いてくださるのではないでしょうか。このことを覚えて、どんな時にも私たちと共にいてくださるイエス様に信頼を寄せたいと思います。さて、では、イエスがいることに気づけないでいた弟子たちに対して、イエスはどのような取り扱いをされたでしょうか。今日の箇所を見ると、イエスが彼らにまず問いかけをしていることがわかります。17節で、その話は何のことですか？19節でも、どんなことですか？と彼らに尋ねています。もちろんイエス様は知っておられたわけですが、あえてそう尋ねたんですね。彼らはイエスだとは思っていませんから、聞かれたことに正直に答えています。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに、祭司長たちや議員たちはこの方を十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。そんなふうに自分たちの口で自分たちが理解していることを説明しました。このところを見ると、彼らがイエスをどう見ていたかがよくわかります。彼らはイエスは力ある預言者、つまり人だと理解していました。立派な人であって神ではないということですね。その預言者のイエスが死んでしまって、もう望みがなくなってしまったと言っています。つまり、弟子たちはイエスがどういうお方であるか分かっていなかったということですね。イエスが神だとは信じていませんでした。それを聞いてイエスはどうしたでしょうか。27節をお読みします。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。聖書を示して、聖書がご自分について書いていることを解き明かされました。ここで言っている聖書とは、私たちの聖書では旧約聖書にあたります。この中に神様の約束が記されています。こんな約束です。神は神から離れて罪の奴隷となっている人間を憐れみ、罪から救い出すために救い主、メシアを遣わすということ。 その救い主は人間の赤ん坊としてベツレヘムの町に生まれること、そして彼は人の罪を代わりによって死という神の裁きを受けること、しかし神はそのメシアを死からよみがえらせるということ、そうした約束が旧約聖書のうちに散りばめられています。イエス様はそれらのことはイエスご自身に起こったことなのだと丁寧に解き明かされました。つまり昔から聖書に約束されていた救い主はイエスであり、イエスの死とよみがえりによって神の救いのご計画が成し遂げられたということでした。弟子たちはイエスの話を引き込まれるように聞いていたと思います。もっと聞きたい、そんな思いに駆られていったようです。それでもイエス様は自分がイエスであるとは彼らに一切告げていません。ほら、私だよ、まだ気づかないのかと言っても良さそうですが、そうはされないんですね。彼らが自分で気づけるようにされたのかなと思います。そうして彼らはイエスを引き止めて自分たちの家に招きます。この時はまだイエスだとは気づいていません。そして夕食を取るために一緒に食卓に着いた時、イエスはパンを取って祝福して裂いて彼らに渡されました。その時彼らははっきりと分かりました。31節お読みします。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。イエス様だと分かったんですね。このところでイエスだと分かったというのはどういうことなのかなと思います。彼らは何が分かったのでしょうか。ただ単にこの方は間違いなくあのイエス様だと姿形から認識したということだけではないと思います。またイエスが聖書に約束されていた救い主だと頭で理解したということでもないように思います。そういうことではなくて、もっと自分のこととして実感を持って体験として分かったということではないでしょうか。イエス様が自分にとってどういうお方なのかということです。一番大事なことは、イエス様はこの自分のことを本当に愛しておられると分かったということだと思います。イエス様がパンを裂いて渡したという行為は、ご自身が十字架で自分の体が裂かれて血を流されて、その体と血を与えてくださったということを意味しています。あの最後の晩餐の席でイエス様は、この後弟子たちがイエスを裏切り見捨てて逃げ去ってしまうことも全部ご存知で、弟子たちにパンを裂いて分け与えました。私はあなたのためにこの体を与えよう。私はあなたのために血を流そうと言って十字架で命を捧げてくださいました。そのことが自分のこととしてよく分かったということではないでしょうか。もしかしたら彼らはイエスが十字架の上で祈られた言葉も聞いていたのかもしれません。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかが分かっていないのです。あの祈りがこの私のためであったと分かったと思います。こうしたイエスがなされたことの一つ一つのことが思い出されたのでしょうね。そして気づいたと思います。イエス様は本当に この私のことを愛して十字架で死んでくださった。そして、この私を罪から救うために死から蘇ってくださったのだ。そのイエス様のご愛が痛いほど自分のこととしてよく分かったのではないでしょうか。私たちはどうでしょう。イエス様のことが自分のこととして本当に分かっているでしょうか。イエス様は私たちを罪から救うために十字架で命を捧げ、私たちの罪を清算し、そして罪と死に打ち勝ってよみがえられました。このイエス様の大きなご愛を自分のこととしてしっかりと受け止めたいと思います。さて、彼らがイエスだと分かった途端、不思議なことが起こりました。それまで見えていたイエス様の姿が見えなくなったとあります。これはその必要がなくなったということだと思います。そしてその時、彼らはあることに気づきました。32節にこうあります。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。心は内で燃えていたではないかとあります。よみがえられたイエス様に出会って話を聞いて心が燃やされていったというんです。それまでは彼らは絶望と悲しみの中にいました。心が燃やされるどころか、暗く冷え切って前向きのことは何も考えられないでいたと思います。イエス様は生きておられると聞いても暗い顔をしていました。その暗くなっていた心に光が差し込んで、火がついてじわじわと燃やされていったということだと思います。心に何か熱いものを感じて、喜びで満たされていく感じなのかなと思います。彼らの心は、絶望から希望へと変えられていきました。イエス様は、私たちの心を燃やしてくださるお方です。皆さんもそうだったのではないでしょうか。イエス様に出会ったとき、自分にとって、イエス様がどんなお方か分かって、感謝と喜びにあふれてイエス様を心にお迎えしたと思います。私もそうでした。本当に希望の光が心に差し込んできたような感じでしたね。その時から心が燃やされていったなと思います。この後、他の弟子たちもよみがえられたイエスに出会うことになりますが、彼らは大きく変えられていきます。イエスを見捨てた弟子たちが心燃やされて、今度は殉教をも恐れずに大胆にイエスのことを述べ伝える者へと変えられていきました。使徒の働きにはそんな頼もしい弟子たちの姿が描かれています。人間的な思いとか努力では絶対にできないことです。彼らのそうした変えられた姿を見ていると、イエス様は本当に生きて働いておられるのだなと感じます。イエス様は私たちの人生をも変えてくださいます。イエス様は私たちの心の目を開き、希望の光を与え、私たちの心を燃やしてくださいます。私たちの心は今も燃やされているでしょうか。希望の光は灯り続けているでしょうか。私たちと共にいてくださるイエス様に目を向けて、 イエス様と共に人生を歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。恵み深い愛する天の父なる神様、いつも御言葉をもって私たちに語りかけてくださりありがとうございます。イエス様は私たち罪人を本当に愛しておられます。神様に背いている私たちの罪を代わりによって、イエス様は十字架で命を捧げ、罪と死に打ち勝って死からよみがえられました。このイエス様の十字架の死と復活によって、私たちに確かな救いがもたらされました。イエス様が今も生きて働いておられることを信じて感謝いたします。私たちはこの世の困難や試練に遭うとき、心の目が遮られてイエス様が見えなくなってしまうことがあります。そんな時にもイエス様は私たちを決して見捨てることなく、そばにいて一緒に人生の道を歩んでくださることを思い起こすことができるように助けてください。あの弱い弟子たちがよみがえられたイエス様に出会って大きく変えられていったように、私たちもイエス様に出会って人生が変えられました。これからも私たちの心を喜びと希望で満たし、燃やし続けてくださいますようにお願いをいたします。どうか今、様々な困難や苦しみの中にある人々を憐れんでくださり、必要な助けをお与えください。そして、変わることのない確かな希望がイエス様にあることに気づけるように助け導いてください。今、共に礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、今週も神様の守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。